おはようございます。
おはようございます。
毎回聖書は何を強調しているかということで話してるんですけど、前回もダビデでしたけどね、ダビデの最後の言葉勉強しました。短い箇所でしたね。この同じ第2サミュエルの23章にありました。そしてダビデの最後の言葉はやっぱりダビデの神様の関係とか、またダビデの神様からもらった約束、契約、将来に来られる救い主の予言とか、あのような箇所を勉強してきました。そして24章を今日読みましたけれども、24章はダビデの最後の言葉よりダビデについて一番詳しく書いてる方のまとめの言葉ですか、最後の言葉ですね。聖書の中で、聖書は厚い本ですから人物多いですね。私はその数えることが好きですね。もう皆さんも嫌になってるほど私はいつも数字出してるんですね。そして一番名前多いの出るのはやっぱりイエス様ですね。二番目のダビデですね。そしてダビデのことは一番奥書いてるのはこのサミュエル記です。第一と第二に分けてるんですけど、もともと同じ本でしたね。誰が書いてるか書いてないから分かりませんけど、著者は誰でしょうか分からないんですが、でもこれは長いです。イスラエルの旧約の歴史の中でダビデほど詳しく書いてる他の人物はありません。またダビデの周りにいる人たちの詳しく書いてることもそれも他にないんです。だから聖書の中のダビデの強調は何でしょう。このサミュエルの通して一番よく見えるところと思いますけどね。じゃあ何のことですかと、一緒にこの24章の最後の言葉として見たいと思いますね。ちょっと前もって一つ、ちょっと聖書の強調の一つは個人の強調はあるんですね。個人的にイエス様を信じて救われることは特に新約聖書にいっぱい書いてあります。個人の面、そしてこのサミュエルの中でダビデとしてそれ見えるんです。そしてダビデの周りの人たちとしても見えるんですね。でも同時に聖書の中ではグループの強調もあるんです。特にイスラエルの国として書いてるんですね。そしてイスラエルは国になるのはエジプトから出ていってアラノの中の40年間過ぎて土地に入って、国になるということはありますけれども、でも最初のリーダーはサウル失敗、ダビデはいいリーダーになってようやく本当の神様の前で用いられそうな国になるということなけれと思いますね。だから聖書の強調は個人の面、またグループの面もあります。そして新約聖書には個人の信仰と教会の強調もあるんですね。似てることだから今日はそれも両方見えると思いますが、見えると思います。はい。じゃあもう一つはここでも見えるんだけど、聖書の中で強調していることは罪です。罪の話は誰も好きじゃないですけどね。人間は罪があるからね。そしてここで24章の一番最初に書いてるんですね。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がってって書いてるんですね。罪という言葉は書いてないんだけど、やっぱり神の怒りあるのは罪があるからですね。そしてこの24章のずっと読みましたね。最後にどうなるんですか。その神様の怒りが終わるんです。そしてそれは神殿の土地ですか、買うところで結局生贄があって、身代わりになる生贄があって、罪があるんだけど生贄もあるからその解決になるんだね。それも聖書の強調ですね。人間に罪があるんです。そして罪が許してもらうの身代わりなが必要です。そしてそれはイエス様ですけどね。はい。 じゃあこういうところに入っていきましょう。前回と同じように否定的な部分見て、そして肯定的な部分見るんです。だから同じ24章を2回続いて見るんですね。この中で何が悪いですかっていうことがね、第一には一節に書いてるので、ね、神の怒り、人間は怒れば怖いですけどね、それも親は怒れば怖いですね。私の母は学校の先生でした。そして母は怒るときにちょっと怖かったね。父はあまり怖がる怒ることはなかったんですね。どうしてかな。でもお母さんは学校の先生で、ああ怒って、ああ怖いねとか、まあ、それは人間の中で見えるんだけど、本当に生きておられる神様はそういう怒りが盛り上がると、それは本当に怖いことですね。それより怖いことはありません。そしてここでそういうふうにこのところ始まるんです。そしてイスラエルに対する、ダビデに対することではないですね。ダビデは後で罪を犯しますけれども、何かイスラエル全国は問題があるんだね。それは何かちょっとはっきり書いてない一節にはね。だけどダビデはその国民数えることと関係あるみたいですね。ダビデを犯す罪と国の犯す罪は何か関係あるんだね。皆さんどう思いますかね。この世の中ではいいリーダーがいれば世界良くなるんですか。今年アメリカの大統領選挙はあるんですね。今度はアメリカ良くなるでしょうか、リーダー変わればとかね。私は基本的には聖書の中でも見えるんだけど、国民が悪ければリーダーも悪い、リーダー悪ければ国民も悪い、結局セットです、一緒ですね。だから一節には出てくるのは、イスラエルは罪を犯してる間違いない、それ一番強調されてるかもしれませんけれども、それとそういうことあってダビデも罪を犯すようになる、それ見えますね。この箇所を今日選んだ理由はもう一つあるんですね。いつものシリーズですけれども、ダビデ勉強してるんだけど、祈祷会にもやってるんだけど、今週は戦争終わりの今週でしたね。67年前ですか。私はその後、3年後生まれたんですけど、戦後生まれですけど、でも戦争ということは個人の面もちろん悲しい面いっぱいあります。そしてリーダーの罪があって戦争になることがあります。どういう国であっても、アメリカであっても、日本であってもあるんですね。だけどその国民にも問題あるから戦争も起こることあるんですね。ここでもそれ見えるんでね。だからその戦後のこと、戦争のことも考えてこういう歌詞を勉強できるんですね。まあアメリカ人としてそれはちょっと話すのはおかしいかもしれませんけど、でも本当に今はアメリカの国としての罪が増えてると感じますね。そしてだからアメリカ人としても同じメッセージが必要、自分にも必要と思う。はい、だから何が悪いですか。ここはまずは国の罪のことある、そしてリーダーの罪もこともあるんでね。どういうことか、数えることに関係あるんですね。国民を数えるようにと命令したんだね、ダビデはね。神様はそういうふうにダビデはするようにしました。反対があったんだけど、ダビデはそれを受け入れられない。ヨアブはね、将軍ヨアブは、そんなに普通いい人間ではないんですけどね。でもヨアブは、実際的です。こうすればこうなる。ということは、ヨアブの判断力があるんだね。だから私はここで、ヨアブは、数えれば、神様の怒りが出るでしょう。結局それは人間で頼ることは、ヨアブでさえも正しくない、判断できたと思うんだね。だから反対したんだね。ダビデは普通いい判断あるのに、このところは神様の裏側の働きがあるから、ダビデも罪を犯して数えることですね。まあ戦争になれば軍隊は数える、ダビデは多分そういう目的で数えたんでしょうね。敵がかかってくるということは何も書いてないです。 もし外から敵が来るから国を守らなきゃないから弱体をしっかりしましょうということは分かるんだけど、あのようなことは民数記にあると思いますね。イスラエル荒野の中で神様の命令を通して人数数えたんです。そしてそれは約束の土地に入る準備としてと思うんですけどね。でもここは敵のことは何も書いてない。だからもしかしたらイスラエルは他の国を攻撃しようと、神様の約束した与えられた土地よりもっと欲しいとか、あのようなことあったかもしれません。でも数えることに罪がある。それで私は気をつけなべきだね。私は数えること大好きですから、ダビデの名前を出てるのは1200回、そして、今度のキャンプで話すのヨセフの名前出てくるのは、184回。数えるのが好きです。だから私は数に頼ってるのメッセージやってるみたいで、それでいけませんね。まあ本当にはそれは聖書を正しく教えるためにはやってるんだね。神様許せるでしょ。だけどこの箇所の適用するためにね、もう適用のことをちょっと話すんだけど、数えることで私たちはいろんなことで頼るんです。数えられるものが頼りになる。ここは軍隊の人数でしょうか、他に現在は何でしょうか、その代わりにお金でしょうか、賞金でしょうか。それは数えて、まあ、愚かのお金持ちを新約聖書出てくるのね、何年分あるんです。まあ、数えきれないほどだったらそれは猿にあるんだけど、多分その人は自分のものを数えて何年分ある。だから財産は数えるもので頼りになる。それはここと似てるね。気をつけなければ教育もそうなるのね。学歴書いて、じゃあ何年勉強して成績どのぐらいだったとか、そういう学歴も頼りになる。戦後の日本のは教育に頼っていること多いんじゃないかな。教育悪いだけじゃないですけど、頼りになれば問題だね。財産も教育も経験もでしょうね。こんなに経験あるから私はできる。私は宣教師になってもう40年近いですから、私こそ今はメッセージできる。そういうふうに思えば、大失敗に終わってしまうんでね。やっぱり自分の経験数えるのもダメです。また自分の子供に頼るとか、いるんだね。教会としてもそれできるね。教会の献金はどのぐらいあるか。教会の建物この内ができたから、この教会大丈夫でしょうとか、ダメですね。まあ結局、何の罪だったか、はっきり書いてないんだけど、人数に頼り、という関係あると思うんですね。ダビデそういうことをしました、はい。じゃあもう一つ悪いのはね、これは今度ちょっと飛んでますけれども、また数え方とか、そのイスラエル数えるのは大きな仕事ですね。何ヶ月かかりましたか。はっきり書いてるね。9ヶ月と20日間と書いてるのね。20日でしたかと書いてる。時間かかる。だからヨアブを反対したかもしれませんね。軍人としての人数、人を数えるとはやりたくないということはあったかもしれませんが、でも、時間かかる。もっといいことできたんじゃないかなと思うんでね。それも悪いと言えます。まあ、それは、私は好きな番組ありましたけれども、それとちょっと似てることと思いますか。北から南の数え方と書いてるんだね。何年前のテレビで NHK のプロジェクト X 見ました。プロジェクト X ある意味でいい番組だな。だけどなんとなく、ごまんとかプライドとか、私は家族犠牲にしてここまでできましたとか、まあ、黒部ダムどういうふうにできたかとか、まあ、そのダム必要だったでしょうからね、電力のためにね。まあ、いい面ありますけれども、なんとなく数えて、そしてこんなに時間かかって、一生かけてこういうふうにできたんでしょう、とかね、人間は素晴らしいということになってしまうんだね。それはあんま良くないね。じゃあ、もう一つの悪いのは何ですかね。ダビデは、 そういうふうに命令して数えて人数出てくるんだね。人数大勢います。そしてダビデは自分は罪を犯したと気がつきますね。実節に書いてあります。そしてそれで神様からの罰が来るんです。だけどダビデはその罰のことは何になるか。結局そういうことによって7万人は死ぬと書いてるんですね。ダビデ疫病を選んだんだけど、でも3つあるんです。3つとも悪いですね。疫病は3日間ですか。それ一番短いダビデ選んだんですね。そしてその3ヶ月間は敵から逃げること。そしてもう一つは7年間か、まあ、他の箇所書いてるは 3年間と書いてるんですけれども、結局、そういう危機ですか。あの3つですね。じゃあ罰を自分で選ぶ、それは楽しいことですか。どうですかね。ご褒美も選べるのは楽しいね。よく子供の英語やるときにね、一番勝つ人は、じゃあどうぞこの中から勝つ人は、一番点数多い人は、子供は自分で選べなさい、喜ぶね。だけど罰を選ぶのね、これは辛い。そしてダビデもについてそう書いてるんですね。ダビデはそれで辛かったと書いてる。14節ちょっと見ますか。この中では悪いことでね、ダビデリーダー通して非常に辛いことですと書いてるね。非常に辛いことです。まあこれは直訳調べたら、ロープで締められて動くできない。選ぶの自由あるのような感じるんだけど、三つとも悪い。だから、なんとなく三つのロープで、もう動かない。どういうふうに、行くところがない。まあ、これは、まあ、罪の結果、そうなるんだね。自分で罪を犯して、私たちみんなそうですから、罪を持ってるから、自分を自由にするとかね、方法ないんです。選べるのは何でしょうか。じゃあこの罪を犯してこういう経過になって、じゃあどうするか。じゃあこれやればちょっと気楽になるかもしれない。でも本当に解決がない、あのような立場になったんだけどね。そしてそれは選べるということは、ダビデに責任のことを感じるんですよ。リーダー通して罪を犯したからこういうふうになった。どうして神様はそういうふうに選べるようにしたんだかとか、多分だね、ダビデは自分の責任を感じるためですね。だからよく私たちも罪を犯すときには、後でとてもとても辛くなって、あの中でその責任、自分悪い感じるようにする。でも気をつけなければ、リーダー悪かった、ダビデ悪かったからこうなったんだ。だけど自分悪いですね。まあ私は現在アメリカの政治のこと心配してますけどね。今日政治の話ちょっとやってもいいですかね。あんまり話さないんだけど、でも 前回の大統領選挙の時だね、私は私を信仰に導いた牧先生と話したね、選挙の前でね、どうなるでしょうと私その先生に聞きました。先生こう言ったね、多分今度はアメリカは罪深いから問題になる大統領を選べるでしょうということでね。だからオバマさん、私はそんな好きじゃないんだけど、オバマさん悪いということはアメリカの罪あるからと思うんだね。いろいろなリーダーのダビデは悪かっただけど、辛かったです。責任を感じるように選べるようになった。だけど国民も責任ありました。じゃあもう一つ否定的に見ようということは、最後にはね、これは大体いいようになりますね。最後にガッドという預言者が現れて、そしてこ のところに行ってて、祭壇立てて祭壇立てて、そのまた神様の方から一応その疫病は止める、私書いてるんでね、もう十分ですと神様言いましたね。そういうところで。だけど、考えたら、あのところに行くのは、エルサレムの近いですから、エルサレムの中、 あのところは現在の、あのモスクの建っているところですね。本当に中心の大事なところですね。だから行くのは辛くない。だけど行ってダビデは買いに行くんですね。お金出さなきゃないんでね。無料でありますって言ってるんだけど、あの払うんです。あの何銀の何シェクルですか、書いてありますけどね、50シェクル の、 あの24節に書いてありますね。あの新明記が調べたら、新明記の中で、あ、新明記じゃなくて歴代史の中で同じ歌詞書いてるんだけど、そのもっとかかったんだね、書いてるんですね。ここはダビデはその中心の土地と牛とか、その燃やすもの、生贄するための中心な必要なものを買いました。そして後でその周りの土地も全部買って、それは後でソロモンは神殿建てるためですね。お金かかるんです。また生贄するときにはかわいそうな罪がないの動物を殺すんでね、気持ち悪いですね。皆様は動物殺すことありますか？私はあんまりないですけどね。でも進学、ある進学時代でね、あの牧場あったんですよね。だからあの牛とまた豚もありましたね。そしてそれはあの大きな大会の時には、大きな集まりの時には、あの何百人来るから、進学校でその牛とか殺すんですよね。そして普通店に行って肉買うんですけどね、そういうところにも私はあんまり役に立たない人間でしたけど、見てたんですね。やっぱりかわいそうとかね、とか。でも聖書は最初からその生贄の表情ありますね。皆さん大好きなレビ記ありますね。旧約聖書一番好きはレビ記ですか？先生はレビ記のシリーズやりましたか？あのレビ記はみんなあんま読まないんだけど、レビ記は生贄のことは前半の大体それ全部ですね。本当にある意味で人間的に考えたら気持ち悪い。だけどそれは罪の代価が払わないと、そして身代わりになるものがなければ罪が許しがない。だからここでもそれある。そしてその面白くて、ここに書いてるのは、ダビデはその生贄をそれをするんです。祭司じゃないなのに、多分祭司が言ったと思う、レビ人の祭司言ったと思いますが、でもダビデはそのものをあげると、ダビデはそばにいると。だからなんとなくダビデはそれを感じるようになって、罪の結果自分で見える。まあ、許しになるのいい面でありますけども、だからお金かかった、命かかった、そういうことを全部書いてあります。罪の結果だね。じゃあ肯定的にいきましょう。否定的にもう十分ですね。今度は肯定的にいきます。何かいいことありますか、この中でね。皆さんに答えてほしいですね。私の答えじゃなくてね、どうぞどんどん。次のアメリカの教会だったら次々みんな言うんですけど、日本みんな緊張して言わないね。はい、じゃあどういういいことありますか、考えましょう。まあヨアブはダビデに反対すること、いいことですね。よかったでしょ。ヨアブを反対しました。そして、その反対も本当にヨアブはいいことを言いますね。ただ適当にいいことを言っているかもしれませんけど、あの、こういうことになれば問題になるということ書いてないんだけど、3節にはね、あの、あなたの神、主がこの民を今100倍増やすようにすると書いてあるんだね。神様のこと言ってるのはダビデではない、ヨアブです。ヨアブはあんまり霊的じゃないだけど、神様はその100倍になりますようにということでね、あの数えなくても100倍になりますように。ダビデは神様のこと何も言ってません。それ問題ね。神様を無視することですね。おそらくイスラエルも自分の軍隊の強さとか当てて神様、まあ、ことの神様を無視してるんでね。あれか現在そうになってるんです。経済良くなればそれだけでいいです。今度の選挙そういうテーマですよ。それだからダメじゃない。ダメですよ。本当に心から罪の悔い改めなければ、神様の祝福がありません。まあ、それはここで。でも、神様の祝福があれば100倍になれます。そしてその王様も、 もうそれをご覧になるようにっていうことを書いてるね。それで満足するようにとかね、数える必要ない。反対あってよかった。皆さん反対好きですか？反対好きですか？どうですか？家族の中でこうしましょう。でもそうすればこういう問題でしょ。会社でこうしましょう。でもそんなにお金がないでしょ。教会でこうしましょう。でも前やって失敗した。反対嫌だね。でも場合によって必要だね。この場合は絶対必要でしたね。だから反対に敏感になるべきです。特に戦争の話題になれば反対の敏感になるべきだね。頑固にするのは、前はブッシュ大統領は戦争、イラク戦争とかね、反対いっぱいあっただけど聞き取れなかったんだね。日本の戦争の場合にも反対あったんだね。主に海軍の反対あったそうですね。陸軍よりね。山本五十六は反対あったそうですけどもね。でもみんな聞かない、観光でとかね。まあ戦争話は嫌ですけれども、でも反対あれば敏感になるべきだ。反対あったんですよ。次は何が良かったですか？まあ最初はあんまりいいことないですけれども、ようやく実節には数が数えられて発表されて、9節にはダビデは両親のことは両親の棘ですか、両親の痛む書いてあります。楽しいことじゃないですけど一番必要ですね。失敗した、失敗した、そういうふうに経験ありますか？楽しい経験じゃないね。ずーっと前でしたけどね、私は最初日本に来てて山口県にいました。山口県の、入ったら団体はかなり保守的な団体で、よかったですけれども、でも、周りの他の団体の宣教師と交わりしましょうとお話になったんですね。そしてその中で、広いの、いろんな立場の人いるんでね、って気がつきました。そして、じゃあこの集まりは、この、いろんなグループの宣教師の集まりの、またもう一度やりましょうっていうことになったんだね。そして、じゃあ今度どこにしますかという話になったんだね。そして私はあんまり甘いで、うちの家は広いですから、瀬戸内海の島ですから、あとでみんな陽気できるから、楽しいところですから、どうぞうちでしましょうとかね。でも後でね、一応考えた、このグループはやっぱりその宣教師と、あんまり良くないな。これは主は喜ぶことじゃないだな。私は言い過ぎだったね。でももう計画立てたから、私は今頃もうできないというふうに言えば、私は批判いっぱい受けるでしょう。周りの宣教師みんな私は切られるようになりますからね。どうしようと。でも心良心痛かったんだね。やっぱりやめました。できません、すみませんけど私は悪かった。私はこんなに広い交わりはあんまり接してきてないと思う。手紙出して、それで私は批判されて、自分の団体の宣教師からいっぱいあったんだけど、でも辛かったんだけど、良心は軽くなった。大失敗あっただけど、比べてみてよかったね。そしてダビデはそれがここで見える。これはダビデらしいです。前は第一サムエル24章の中でサウル王様の服の部分ちょっとカットしたんですね。説明すれば長い話になるんだけど、それはサウル殺すんじゃないだけど、ちょっとのサウルに対して悪いな。両親は痛かった。同じ書き方ですね。ダビデはそういう人間です。罪に敏感のダビデ。これは感謝です。サウルは逆でしたね。じゃあ、そういうことがあります。私たちも同じように敏感になるはずです。もう一ついいことは何でしょうか？これは今度その三つを選べることはいいことです。三つとも悪い。どっちにしても何か罰とか人は死ぬということですね。でも、 一つのその選べることは、やっぱり責任感じるためにしましたっていうことと思うんですね。わざわざ神様そういう導いたんでね。もちろん御心なら神様はこういうことだから、疫病は現れて、あなたの数えた人数は全然違うようになります。そういうふうに決まってるとかね。でもダビデに選べるチャンスを与えるんだね。これはいろんな意味あると思いますね。ダビデに責任感じるためということとはあります。それもさっき言いましたか。で、もう一つは、ダビデはどっち選んでるか。3日間の疫病を選んだんだね。そして選んだ理由もはっきり書いてありますね。神様は憐れみ深いですから。疫病だったらそれは神様から選ぶ。誰か死んでるとかどうなるかとかね。神様自身するんです。人間の手に落ちるより神様の手にいればいいんです。罰であっても。そういうふうに書いてる。だからダビデはどっち選んだんですか？敵のこと、すなわち人間のことを選んだんじゃなくて、神様を選んだんです。これはダビデの最初の失敗と同じですね。逆にするんですね。最初はどっちでしたか？人間を数えましょう。それは人間に頼ることです。そうするべきじゃない。神様に信頼してするべきでした。神様を選ぶべきでしたけれども、人間を選んだ、数え方で。ここはその最後の罰のところで逆に選んだ。神様選んだんですね。罰であっても直接神様からいいですね。ってことだね。これもいいことですね。じゃあ、もう一ついきます。もう一ついいことは、今度はダビデは罪を犯して、悔い改めて、預言者ガードが現れるとね、メッセージがあるんです。ダビデは先に悔い改めたことが良かったですね。預言者来る前に、それも素晴らしいね。なかなか人間は誰かに言われる前には悔い改めない。ダビデはそうしました。ガードと預言者が現れて導く。言葉短いですけれども、そういう、祭壇立ちなさい。場所もはっきり書いてるんだね。そしてこれはもう言いましたけれども、後で、ダビデの息子ソロモンは建てる神殿の土地になるんだね。でも同じ土地、もう一つの素晴らしいことあるんです。同じ土地にアブラハムとイサクの、アブラハムは信仰を試された時でね、自分の息子を私にくださいと神様は創世記の22章にありますね。そしてアブラハムは本当に神様を愛して自分の子供、すなわち人間的なことを選ぶんじゃなくて神様を選んだんでね。だからそれも同じような選びみたいですね。そして同じところでした。だからそのところと神殿のところとやっぱり何を示しているか。これは将来のダビデの子孫として生まれてくるのメシアも身代わりにの同じ箇所じゃないんだけどすぐそばですね。エルサレムですね。エルサレムに来るときにその天使が止まったと書いてあるね。エルサレムであのところで特別に、あのところ特別ということより神様選んだところですから、ダビデ選ばれた、アブラハム選ばれた、でもイエス様のことは中心ですね。ダビデ祈りもいいですことですね。17節にありますから。でもダビデ祈りは素晴らしいだからじゃなくて、その身代わりの生贄もあるから、代わりになる罪を受けるのものがいるから、ダビデの罪許してもらって、国民の罪を許してもらって、25節に行きますか。最後のことですね。この国の祈りに心を動かされた。書いてあるね。ダビデの祈りだけど、国の祈りも書いてありますね。どうしてですか？国としてもここを見えるんだね。国としても。ダビデとしても、でも中心はイエス様としてですね。あのところ特別でした。はい、他には、一番大事なのは何でしょうか？神様の御怒りが止めた。 ということです。その身代わりがあったからです。そして統治を買ったももちろんいいことですけど、じゃあまとめましょう。今日の箇所の中で一番悪かったのは何ですかということを考えましょう。一番悪いのは何でしょう。そして一番悪いこととして適用になる、また一番いいことは何ですか、それで適用にする。じゃあリストあります、皆さん選んでほしい。一番悪いのは何でしょうか。50シャクルかかりましたと。そういうふうに選ぶ人は、ちょっとお金大事にすぎるとね。お金愛するだったら、その、かかったお金は、それは、まあ、本当にかかったのは、イエス様の身代わりですね。罪を許してもらうためにね。50シャクルかかったから、いや、それ第一の悪いことではない。第二の悪いのは、まあ、これはどうでしょうか。7万人は死んだんです。兵隊さんたちの死んだ人数、男の方でね。子供だったら分かりませんけれどもね。もしかしたらダビデは、その、まあ、疫病の特別に選んだのは理由も、男の人は死ぬからかな。飢饉だったら子供でさえも死んでしまうかもしれませんね。でもこの時は、男の人数しか書いてません。人は死んでしまいましたから、これ一番悪いでしょうか。まあ普通は戦争について考えたら、あんなに犠牲になって何もいい結果がない、あんなにひどいものですっていうふうに、戦争ひどいですね。だからそれは選べる人多いでしょうか。もう一つはダビデの人を数える、そのダビデの罪は一番悪いでしょうか。リーダー悪い、ダビデ悪かった、普通良かっただけど、最後にこのサムエルのところはどうしてかな、ダビデの罪のことを書いてる。起こった順番かもしれませんけれども、でも国の将来のこと、神殿のこととか関係して最後に出てるかもしれません。ダビデの罪の一番悪いでしょうか。自分の罪を認めない人はリーダーでしたというんだね。どうして戦争起こるか、前、過去にも現在でも、どうして人間の罪ですね。リーダーは中心責任ですけれども、国民にもありますね。ダビデ悪いから。もう一つ、やっぱり一節にこの24章の始まりのは何ですか。神の怒りがあると。イスラエルに対して、みんなに対する。この24章始まりはそういうところだから、私は一番悪いのここは、国民です。と思います。その23章の最後に書いてるカタカナの言葉いっぱい書いてるんだけど、軍人の有名な人、そういうこと書いてる。彼は悪いと書いてません。悪くない。あるところは本当に信仰によって戦うとかそういうこともあります。ダビデは信仰によってゴリアテに向かっていったんだね。だけど国民の何か罪あるんだね。多分軍事力に頼ったと思うんだね。おそらく現在の世の中の強い国々は同じではないですか。こんなにの立派な空母がある、このミサイルがある、この原爆がある、こんなに人数いるから自分の国は大丈夫でしょう。罪がいっぱいあるなのにそれいきませんね。だから私は思うのは、ここ一番悪いのは国です。国民です。同じようなプライドがみんなにあったんだね。じゃあそれで敵はどうなるんでしょうか。とつちょっと難しい質問します。国の罪ということは聖書の中で強調されていますか。私たちは教会のだけでそういうテーマは毎度毎度毎週毎週そういうことをするべきですか。政府に反対するのようなメッセージするべきでしょうか。こういうところあるからどうでしょうか。なんとなく自由主義の教会はよくやるんですね。じゃあそれでちょっとある意味で全体グループの罪について話すべきことはべきかどうか、イエスとノー両方ある、こういうことですね。預言者は旧約聖書の中でそういう話多いですから、 預言者そうだったら私たちは預言者になってやってもいいでしょうと思うんだね、場合によって。でも特に旧約です。新約聖書に入ったらこういう国悪いです、こういう国悪いですとか、イスラエル攻撃しているモアブ悪いですとか、あのような書き方は新約にないです。新約聖書にどう書いてるか、こういうことですね。国として罪を犯すことが一つ強調されてるんです。イスラエルはグループごとにイエス様を受け入れなかったということです。個人的に信じる人はいました。ニコデモそうだったでしょうか。生まれつきの盲人の方もいるでしょう。でもユダヤ人たち全体的には、特にリーダーの悪いリーダーいるんだね、悪いリーダーいるから、いや悪いリーダーだけじゃない、国民にも関係ある。ヨハネの福音書の中で悪いのはユダヤ人、ユダヤ人、ユダヤ人って言葉いっぱい書いてる、いっぱい書いてるのは何ですか、差別、人種差別ですか。そうじゃない、あれはユダヤ人たちのリーダー、また国民、なんとなく個人的に考えないで信じなかったですということですね。でも信じる一人一人は神の子になりますと書いてるね。同じようなこと現在でもあるんじゃないかな。どうして日本人はクリスチャンが少ないか。個人の責任を認めない、個人的に考えない、周りを見てうちの家族はクリスチャンはいないから、信じれば迫害があるから、やっぱり私は信じられません。戦争の始まりの同じことじゃなかったか、反対があったなのに、反対すれば私は殺されるでしょうから反対できません。やっぱりグループのに反対することは聖書的ですね。でも新約には中心のは、国の反対ということ、政府の反対ということはある程度必要ですけれども、中心必要のは個人的な信仰ですね。グループについていくのはダメですよ、滅びにつながるんです。戦争を通して見えるし、信仰の面でも見えるし、ぜひ個人的な責任を認めようと。そして神様を、イエス様を、救いを本当に信じましょうということが、否定的なこととして見えるんですけれども、一番良かった肯定的に中心は何ですか。やっぱりそれは神様の備えでくださる救いですね。そして備えがあったので、ガードの予言あった、ダビデの祈りもいいですけれども、神様のご計画があったんだね。イエス様と似ていることが多いですね。だからどうすればいいですか。やっぱり罪を認めて、イエス様を信じる、罪を許してもらうんです。どうしてですか。神の怒りが燃えてるからです。罪を軽くで見ていけません。私たちは本当に神様の前で罪深いものばっかりです。リーダー悪いだから、国悪かったから、いや私たちにとりとりです。だから何を強調するべきですか。神様の備えは一番ですけれども、ここでダビデの責任もある、グループのことある、個人もある。個人的に今日、イエス様を信じて決心するべきかもしれません。どうしてあんなにひどい戦争が起こったんですか。やっぱり現在でも同じことです。個人的に、真の神様を信じている人たち、祈りとか足りません。戦争がないように一生懸命祈るのはいいですけれども、一番いいは何ですか。自分の罪を認めて許してもらうんです。またクリスチャンとして同じです。数え方に頼ってるか、軍人力に頼ってるかのは少ないかもしれませんけど、自分の勉強できる協力、また財産、将来の計画、自分の強さ、それはダメ。ダビデは辛いと言った。自分を自由にできることはない。
でも神様を用意してくださったから感謝ですね。じゃあ目を閉じてみんなでまた一人一人祈ります。私は祈りますけれども、みんな目を閉じて個人的に考えましょうと。戦争あったのはアメリカも悪かった。今でも罪深い。日本にもある、過去にもあった。だけど私たち一人一人に同じ罪がありませんか。何に頼ってるでしょうか。神様、どうか私たち一人一人悔い改めるように導いてください。預言者現れる前でも自分の方からダビデみたいに悔い改めがありますように導いてください。そしてイエス様の素晴らしい救い、あなたの罪に対する怒りが完全に切れるイエス様の贖い、本当に感謝いたします。それは現在のようどういう国であってもどこでも必要なことです。戦争が終わりまで起こるとイエス様予言しました。主、どうか私たちはあなたの前で正しい心がありますように導いてください。個人の悔い改めが必要だった、どうか心の中でそれがありますように働いてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。